事をちょっと言っておきたいっていうのもあったんで。
はいはい。
もうここは完全にオフトーク的なんですけどね。その、フェイトのパンフレットを買ったよっていう話なんですけど。
欲しいんすか？
通常版が僕欲しかったんですよ。
うん。
ああは。
豪華版までは別になーって思ってたんです。
あ
これがセイバールートの話やったら豪華版でって言ってるとこやったと思うんですけど、うんうんうん、やっぱちょっとメインのキャラが違うから、
うん、
と思って、通常版でいいかなって思ってたんやけど、うん、初日に行けなくって、
うん、
1週間後に行ったら、やっぱり売れ切れてて、
うん、
ほんならツイッターでは、増版しますんで、みたいなことが書いてあったから、
通常版を？
うん、なんかグッズは全部増刷します。あれこれ売れ切れてるんで、みたいな。売り切れてんのも増刷しますよ、みたいなことを書いてあったんで、あ、増刷するんや。じゃあちょっと待ったら、また、売り場に行けばいいや、と思ってたら、あれなんですよ。梅田のやってる、上映してる2店、あと京都の1店、行きましたけど、全部豪華版しか置いてないんですよ。
うわすげえな。
ええ。ほんで、今日、もう諦めたんですよ。
うん、
ついに諦めて、もういいか、豪華版でと。買う、思い切ってと、うん。ここはもう買えということやわ、これは。すいません。だから、今までは、こう、二人ともわかる通り、フェイトの豪華版と通常版ないんですかっていう問い合わせをしてるわけです、
うん、
僕は、窓口で。
うんうんうん、
ええ。じゃあ、あれです。じゃあ、って言うて、いざ入るかわからないんですかって、わからないですね、って言われて、ああ、じゃあ、フェイトのパンフレットくださいって言ったんですよ。
うん。
ほんなら、ピコピコって、レジで叩いたら、僕も、あーって思ってぼんやりしてたんですよね、ちょっと。
うん、うん。
朝起きてお眠な状態のまま行ったから。ほんならですね、120円ですって言われて、
お
お、
820円と思って、ほんで、エレベーターに乗って、下の階ポチって押した瞬間、820円、うん
そうよね。
エレベーターはシュイーンって下に降りていくわけですよ。
あ、
え？って思って袋が薄い。あれ？パッと開けたら中からイットのパンフレットが。
ああ、ちゃうもん出てきた。
フェイトのイットの部分が取り上げられたみたいで。
ああ。
フェイトのパンフレットくださいって言ったが、イットのパンフレットくださいになってしまったんですね。店員さんも。
なるほどね。
なるほどな。
仕方なく、もう一回エレベーター上に上がって。一緒に乗ってた人は、え、あなた降りないの
顔がね。顔が
ね。ね、もう一回戻って、すいません、これ、イットの、イットじゃなくて、フェイトのが欲しかったんですけど。はぁ、あ、
まさか。
ちょっと店員さんと二人でもぼんやりしてたっていう。
朝やしな。
朝やし。っていうのを、
ね、
そう、すいません、みたいな感じで、ええ。ほら、やっぱ返金のあれとか大変なんよな、あれ、レジな。
ちょっとめんどくさいね。
めんどくさいよな、あれな。ちょっともたもたしてあって。で袋も、その、
めんどくさいレジなんやろな。
ほんで、イットのパンフレットが入ってた袋に、フェイトの豪華版パンフレットを入れようとして、ちょっと無茶してはったんよ、もう一人の人が。無理
大きさがね。
入らない。絶対入らないと思って。ええ。まあ、あの時点でピエロに襲撃された僕ら負けてたでしょうね。クミネは怖くて見れない映画ですよ、イットは。
ね、多分、私多分無理だね。
ええ、無理です。
僕今日見ましたよ。
あ、見た
見た見た。
見た
見たよ。
どうやったずっと下ネタ言うとった男の子ったやろ。
うん。なんか、ね、うん、思春期にありがちな、ああいう、なんか、覚えたての下ネタが好きな、ね。
やろ？
口なんて言うんかな、なんか、やつね、
う
ん。
そうそう、口達者なやつが、
うん。
頭でっかしの。
そうそう。
もう、クミちゃんに言うとくと、男の子がだいたい5人ぐらい出てきて、うん、で、一人が主人公で超イケメンなんですよ、もう子供の頃から、うん、超イケメン。うん、でね、ちょっとどもってるのがコンプレックスみたいな。うん、でこの子の弟が、ね、行方不明になって、ピエロに、うん、さらわれてしまうっていうのが話の冒頭なんですけど、
はいはい
はい、この後仲間が出てくるんですよ。男の子たち、うん、女の子たちみたいな感じで。
うん、
その中で、いわゆる、 あの、工作好き、空想好き、小説好きみたいな、まるで僕らを体現したようなですね、キャラクターがね、あの、太っちょのベン君っていう子で、この子のもとに、あの、ちょっと学校でスクールカーストを食らってて、あの、いじめられてる女の子で美少女が出てくるんですよ。
うんうん、
絶対こいつくっつけへんねや、と思いながら見てましたね、うん、僕は。ええ。
そうやな。
こういう美少女いたいた、でも俺とはくっつけへんねん、と思いながら、僕見てましたね。で、その中にあの、メガネかけた男の子で、ずーっと、うん、あの、下ネタ言ってる子があるよ。
おペラペラペラペラ言うとんのね。
そう。最初から最後まで下ネタ。
そうね。
ペラペラペラペラ、下ネタばっかり言うてるわけ。でも、童貞やね。
うん。
たぶん。
お前ら童貞やろみたいなこと言うてるけど、
そうそう お前も童貞やろって。スクリーンの向こう側からこっちが断定してやるっていう。そうなんですよ。
あれね。
怖いんでしょ、でも。
怖い。僕としては、
はい。
そこまで、もうなんか家の中の暗闇が怖くなるほどの怖さじゃなかったかな。
ああ、なるほど、なるほど。
映像が、割となんか綺麗な映像だったんで。
そうですね。
あれがもしもっとなんかその雑な映像っていうかな。
アナベルみたいな感じで。
やったら、ゾワってくるような感じやったかもしれへんけど、うんうんうん、まあ、そこまでだから怖がらなくても、怖がりの人でも見れるんじゃないかなって。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィンパーティーみたいな感じを組みね。
ほうほうほうほう。
あれぐらいクリアやね、ある程度。
うんうんうんうん。
出てくる奇怪なものが。
日本的な怖さはあんまりない。
あ、ないね。おどろおどろしさはないね。
じゃあ、大丈夫か。
リンゴかじる、リンゴかじる死神が出てきたりはしないし。
今やるよ、ね。
今やってますね。さっきちょっと見ましたよ。あ、東出くんや、みたいな。
違うバージョンや、あれ確かね。
あれ新しいバージョンですね。
ね。
僕の好きなバージョンじゃないですね。ですね。まあ、そんな感じなんですけど、ね。はい。それが言いたかっただけです。
あ、はい。
はい。ということで、こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、どうも、こんばんは、富蔵です。
ね、こんばんは、くみです、いいの？
いいよ。
はい。
はい、というわけで、いつも通り、だらだら始まりました、当番組。ほんとね、ほんとだらだらしてるよね、うちってって、思わなくもないんですけど。
は
い。いつも通りですね。前回は何をしたんやったっけ？
何したの？
何したん
や？何したんだ？
何したっけ？なんかクミネートエウレカの悪口をずっと言い続けてた記憶はあんねんけどな。
ああ、エウレカの映画見に行ったんやんね、皆さん、ね。
見に行きました、はい。見に行きました。
うんうん。
まあ、びっくりしたな。
あ、僕今日ゴジラ見ましたよ。
おお、アニメの？
ゴジラ。見た見た。
ゴジラ。
うん。
ああ、ゴジラね。
面白そうじゃなかった？
怪獣惑星ゴジラね。うん。ここからカットするんで言っとくけど。
でも私シンゴジラからね、こないだテレビ。
あ、はいはい。
あれ、私結構面白かったんだけど。
あ、いや、あれはだから面白いんですって。
うん。って思ったんだけど、はい、さ、BGM がせ、若干せこくない？なんか あれ使ったらいけんでしょって。あれ使うとこっちもワクワクするじゃん。
ワクワクします。
うん。あれはせこいなぁと思いながら見よった。
僕は、だから初め見たときにネルフ本部みたいな曲流れた瞬間、テンション上がって。
結局そうなるよね。
うん。うおぉって。
で、ちょいちょいゴジラの曲も挟んでくるでしょ。
そう。
せこいわ。
そうなんです。
盛り上げるよね。
うん。あれはちょっとね、ちょっとこっちのワクワクをね、増長させた。
うまい。
あれ
うまいよね。だから。
うまかった。
うまかったよね。
うん。そして、面白かったわ。
面白かったでしょ？
うん。びっくりした。あ、面白いんじゃ、この映画。
政治家の内閣の皆さんがヘリコプターに乗ったら、
そうそうそう
飛び立った瞬間やったやろ。ピャーって。
あの、ああいう風にして国って終わるんやなって思う。
思いましたね。
バカだよね。だから、普通、日本的な危機感じのなさは あの辺だやろな。
なあ、あんな空飛んだ一発で終わるんやん。ゴジラに叩かれたらどうすんのとかいろいろ思ってたら。
しかも、あれ、ご一行やからな。
ご一行でしたね。
普通バラスで。バラスであかん、
ね。あ、そうよね。普
通。アメリカだってそうするもん。
いわゆる、下々のものもあれバラしてたやんか。
うん。
いわゆる、そういう上からものを見てるから、ああいうことになったんだわ、と思ったら、あの、ほら、ランドーが、一生懸命書類をこう、うん、あの、秘書のコーラ君と二人で分けてるときに、あの、向かいで、泉さん、
うんうん。
あの人が、なんだお前、政治家ならそこに燃えないと、みたいなこと、政治家論をぐちぐち言うてるときに、テレビがパッて映ったときに、あの、大河内内閣全員死亡、みたいなテロップがバーンって流れてる。もうね、細かいなぁと思いながら。あれ、俺、IMAX で気がついたんよ。テレビでちゃんと取り上げてる。あとは、ツイッターで乗っかってたんが、自衛隊が出動することになりましたっていう。
うんうんうん。
ついに出動命令が下されますっていうで、レポーターが国会前みたいなところで言ってたら、後ろにピザが走るのよ、ブーンって。
あ、わかるわ。わかるわ。
誰がね、ピザ食うとんねん。
うん。
こんな時期。宅配するやつは宅配するやつやでっていう。
でもなんかあんなもんやろな、きっとって。思うわ。うん。なんか変にそういうとこが、妙に逆にリアルかも、やっぱりって。ちょっと思っちゃったりなんかしちゃったな。うん。だからきっとね、あれでしょ、近所のスーパーで物がなくなったからピザ頼むしかねえやになるんですよ。
ああ、そういうことね。
そう。
で、ピザ屋のお兄ちゃんもまあ、やろっか、みたいな感じになる。
そう。仕入れとかのルートはどうなるか知らんで。
ほんまにな。
でもまあ、この辺は安野さんに聞いたら結構、こねくり回した設定言うてくるかもしれへんからな。
うん、
全部意図的かもしれないですけど、そうですね。うんうんうん、シンゴジラはやっぱりよくできてたと本当に思いますよ。
面白かった。
ええー、もう今日本当何回も電車爆弾が早く出てこないかなと思いながら見てたもん。組ね、あれ喜んだでしょ。
うん。おー、新幹線も行くのみたいな。
うん。いかにも鉄道模型っていう感じのがビャーって走ってきて。
うん、あそこがちょっと怪獣映画っぽいな、ちょっと。
ね。そう、うん。特撮って感じがするから。
うん。面白かった。
そうですね。ああ、シンゴジラが好評なのか。さあ、ゴジラ怪獣惑星はどうなるんでしょうね。
うん。
そうなんだろうな。
ええ、本当に、ね。
面白いんかもな。
面白いと思いますよ、きっと。きっとワクワクして。
見たらいいんじゃないかな。
三部作やのキューベイみたいなのも出てくるかもしれないですよ。もしかしたら。
急に？
ええ。脚本が一緒なんですよ。
あ、そうなんだ。
ええ。
そうなんや。
原案脚本がそうなんですよ。
じゃあ、
あの人なんです
わ。面白くないとダメじゃないですか？
ってみんな思うじゃない？
うん。
だからみんなのハードルが上がってるんじゃないかなっていう気もちょっとしなくもないかなっていう感じで。音声が飛び飛びになってますよ。
お、そうなの？
うん、ちょっとなんか組ねえが今日は飛び飛びがちよ。
あ、じゃあちょっと待って、これを切ればいいかな？いろいろ立ち上げとるっけ。オッケー。
なるほど。オッケー、オッケー。パソコンもね、そうね。そう。そろそろ替え時なのかしらね。
私ももうちょっとね、このパソコンがね、どうもね。
うん、どうもって。この間、僕は Mac Mini をですね、手にしてみたんですよ。
お。
ああ、なかなかのもの。
無事返品されてきましたよ。
初期不良ですか？
ええ、ダメでしたね。やっぱ我が家には Mac は縁がないのかなと思いました。2回目ですからね、Apple スパソコン。
お
2回ともなんか初期が怪しくって返品になったっていうのは、もういっかってしばらく、ほんならなんかその間だけ、その間ね、あれなんですよ。やたらと僕の Windows さん機嫌がいいんですよ。
天敵がいなくなった。
うん。だから天敵が来た頃も機嫌が良くって、
うん、ああ、そうなんや。頑張っても
た
んや、
うん。頑張ったんでしょうね。うん、アピールすごくされて、僕の方が、ほら、ほら、みたいな。ほら、ペットでさ、なんかワンコちゃんを一匹買ってきたら、二匹目、 拾ってきてしもた時に、一匹目が、あ、あ、あ、あ、っていう顔する感じ。もう猫はもうはっきり喧嘩したりするけど、
うん、
ああいう部分がなんかパソコンにもあるのかなと思いながら、Mac はおさらばされていましたね。
ああ、Mac ね、僕、Mac は好きなんですけどね。うん、あの、うちは iBook が、もう iBook っていう時点でも古いけど、うん、あの、持ってたんですけどね。うん、
昔僕も使ってました、iBook ね。それがおかしかったんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、使おうとして iBook がダメやって、
あら、
10年前ですね。
まあ、そんなもんかな。
うん。
そうやな。前の時の時やもんな。結構、あの、なんていうのかな、動作が軽かったっていうか、うん、Windows と比べて立ち上がりとかが、うんうん、軽いし、好きだったんですけどね。
立ち上がりは素晴らしいよね。うんうん、
そうなんじゃ。
今回も Mac Mini 立ち上がりは素晴らしかったんけど、その後砂嵐さえ走らんかったらね。
砂嵐か。
最近テレビでも見えへんぞ、これ。
今時。
HIDI でしたっけあれで砂嵐が出たんです。さあ、おぉ。
ブラウン管やから。
びっくりしました。わしんとこの、あの、ディスプレイなんか文句あんのかと思いまして。このファイナルファンタジー13をやるためだけに買ったディスプレイに何か文句があんのかとか思いながら返品しましたね。その13をやるためだけに買ったという時点でもういかにリクさんの使ってるディスプレイが年代物かっていうのがバレるんですけどね。
13ね。
13ね。まあ、15全く盛り上がらず、番組上は14が、絶賛されるっていう。いや、あれは、あれやね、千葉雄大君と大杉蓮さんが我々に絶賛されただけでしたね。
ああ、そうね。そうね。あのドラマも面白かったよ。
光のお父さんみたいなね、こうね。ということで、まあね、今年もいろんなことがあった鳥頭なんですが、多分、収録は今年が最後じゃないかと、はい、これが。
そうな、まだでも11月よ。
うん、でも12月あるけど結構、二人ともバタバタする感じで、で、カラフィナ2日間も行かないとダメなんで。
ああ、もうね、そう、そこはね。
ほんで、富蔵さんは冬はね、恒例お約束の。
いやー、ねえ、どこ行こうかなって感じなんですけどね。
ねえ、それとかも遠征がございますし、私は、
いやいや
ね、私は年明けに、みね、年明けに富蔵君と武道館で拳を振り上げるんやけど。
マジで。
いやー、いいですね。
武道館。
武道館で。
いい言葉ですね。
カラフィナちゃんを前には拳を二人で振り上げるんやけど。
いいな。
行くことにな
りました、ね。ついにあれですよね。武道館まで一緒に行くことになりましたね。
そうですね。武道館まで一緒に行くことになりましたね。ほんまですね。でも行く道は一緒か、一緒ではないと思われるので、あれなんですけど、はい。
何、現地解散なわけないよね。
え、いや、多分そうなるんじゃない？
え、
あ、解散は現地かな。
解散は現地
やろ。ちょっと行きはね、行きは僕ちょっと同じの撮ってもいいかなと思うんですけど、ね。
あ、そうなんや。
うん。あの時間まで何しとくかっていう問題があるんだけど、
僕は映画見るよ、僕。
映画見るんすか？
うん、なんか映画見てると思うよ。
あ、いいなぁ。僕仕事多分ね、その日、前は仕事がね、休みやったら、ね、なんとでもなるけど、ね、
休みではないから、くたびれてるから映画館で寝るっていうパターンだと思いますよ。
ああ、ねえ。
で、一生あたりに突っ込んで。
あの、遅さのバス。
ええ、バス深夜0時15分発なんですよ。
組さん。ほうほうほうほうほう。
さすがに何そこやろなっていう問題がね、大いにあるんやけど。
で、東京に乗り込んだら僕はポッドキャストの収録なんですよ。
ほうほうほうほう。
あ、そうなんですか。
あなたもよ。
あ、なんすか、あれですか、アウトレイジのやるんですか。
あ、いいですね、アウトレイジ。なんか、みんなに不評ですね、今回。
あのね、まぁ、ちょっとだけまだやってるんで言っといくと、擁護しておきますとですね。
はい。
アウトレイジで、
はい。
はちゃめちゃで、ね、ひどい殺し方ばっかりするアウトレイジを見たい人はちょっと、やめた方がいいかなっていう。どっちかっていうと、僕の中ではブラザーっていう映画、
うんうん。
ああ。
昔のやつよね。
え、うん。あれの最後で、なんか、たけしが、一人寂しく、一人になって死んでいく感じがあったんですよ。ああいうイメージとか、思い浮かべるぐらいの感じ。
だから。いわゆる叙情的なんだね、今回は。
そう。別に、たけしのこの組織の側がボロクソにやられるっていうわけでもなくて、なんだろう、たけしってあそこの大友ね、大友は、相棒である、最終塔から連れてきた相棒と二人しかいないんですよね、基本的には。
大森さん
ね。だからもう、う
ん、
そうそう、あの二人で、いろんなものに立ち向かっていくっていう。でも、結局は、日本、最大組織のヤクザ、ヤクザというこのでかい組織の中では、たかだか大友だったっていう。
うん、ああ、そう
なるほどな、なるほどな。
はいはい。
でも大友大友なりに、落とし前をつけて、それで、終わっていくっていう、そういう見せ方なんですよ、ね。だから今までみたいに
なんかね、
そう、大友すげえなっていう、なんかもう、どんな、でかい組織でも相手にして潰していくっていう、そういうイメージじゃないっ
ていう。うーん。たけちゃん自体が言うとったけど、今回は企業、
うん、
企業みたいにわざとしたんですよ、そうそうそう、みたいな。大企業ってこういうもんちゃうかな、みたいな感じで作ったって。
そう。結局そうね、言ったら、元、一番でかい組織があって、
うん、
そこの組織の枝があって、で、そこの組織の枝があってっていうところの枝の枝の枝っていうあたりで、大友組ってのがあるわけじゃないですか。
ああ、なるほど。
言ったら、その何万っていう、その構成員の中の、ほんの何十人っていう話って、
もう、
些細なもんでしかないよっていう。
うんうん、
そういうところの、話をしてたわけで、
うん。
だからヒーローじゃないよっていう、ね。
ちょっとだからまあ、これまでの海外のタケちゃんの映画、評価されてるタケちゃんの映画の方に寄ったのかなって、なんか。
そうですね。すごく昔ながらのかっこいい人侠者、
うん、
それこそ、仁義なき戦いみたいな、ドンドンポンとやって、この潰していくっていう、ああいう感じ、とはちょっと違うかなっていう。
なるほどね。高倉健さんの方によったのね。
ああ、なるほど。
うん。なんかその聞いてるとそんな感じがするな。
でも、面白いって思う人はやっぱり面白いと思うんで、その辺はちょっと、構えて、前と同じものが見れると思わないで見たら、ちょっといいのかもしれない。
なるほど、なるほど。そうか。いや、ピエール滝が出てるんで、ちょっと見たいんですよね。
あ、そうよね、そうよね。
僕としては。
ピエール滝はね、ピエール滝はね、役どころとしては、
うん、
まあ、簡単に言うと変態です。
まんまやん。
変態で、
まんまやん。
もうね、変態で始まって変態で終わっていきますね。
ああ、まあ。いいですね。滝らしくていいと思いますよ、僕は。なるほど。まあね、そんなこんなで、あれなんですけど、アウトレイジを見たり、アウトレイジも終わったんかもな、最終章やったから。
まあまあ、ね、変ななんかその、やり方をせん限りはもうあれで終わりです。
ああ、なるほどな。まあ、ほんとここまでこの番組を聞いてきた皆さんにとっては、全くこの世間ずれしてる我々、過去に囚われてる過去の展開みたいなことせえへんとか、ゴジラは昔こうやったのにとか、言ってる中ですね、今日取り上げるお題は流行語大賞です。
わーい。
わーい。
珍しいですよね、こういうものを取り上げるのは。う
ん、ね。
すごい。今なんかその、なんだ、なんていうの？世の中のね、トレンドじゃないですか。
そうですね、時事ネタですよね、言ってみた。うんうん、本当あんまりしないですよね。なんとなく、今年を振り返るとですね、今年を、そうか、今年最後かって、ぼんやり思った時に、
うん、
するとしたら今日が最後かと思った時に、今年何があったっけってふと思ったんですよ。
うんうん、
で、今年を振り返るのに一番簡単なもんって何やっけって思ったら、鳥頭のタイトルよりも、間違いなく流行語大賞を取り上げた方がいいな。
まあ、 そらそうやな。
うちの番組のタイトル、ひどいからな。クジラのノルウェー風とか言うとったからな、今年。
わけわからんな、ほんまな。
ほんま、今時の子全然意味がわかれへんのもね。さすがげやろ、何言ってんの、この人って。違うね、ノルウェー風やね。それだけで20、それだけで20分ぐらい話をしたという。給食のおばちゃんノルウェー行っとらんやろっていう。
まあな。
はい。ということで、ちなみにですね、去年の、流行語大賞は何だかあなたたち覚えてますか？大賞と。
覚えてません。
全然覚えてないっす。
あ、組ね、覚えてないですか？
組
ねには結構関わりがありますよ。
あ、神ってる。
正解です。
ああ、そうかそうかそうか
そうなんですよ。
ちょっと嬉しいね。
ねえ。
神ってる、神ってるやったんやな。
神ってるやったんですよ。
1個だけ？
対象はそれ。
うんうんうん。
なんか他はいろいろいっぱいあるみたいで、でまああ
れかあの去年のお笑い枠はあのね、うん、アップルペンのやつやった。
アップルペンですよ。うんあれですよ。トランプちゃんにも会ったでしょ。
ねえ。
そうですよ。
あ、まだあの格好するんやと思ったけどね。
ねえ。まあもう NHK であの元の姿になってますけどね、結構。
いやもう結構はあれですよね。あの元のお名前に。
ええ。大魔王の方に戻ってますね、結構。
ねえ。
っていうのは、うん、ね、なんかね、話によると商標登録されたらしくって。
ああ
のネタが使えないらしいんですよ。
え、あの人以外が商標登録しちゃったの？
うん。
なあ、ほな。
知らん間に。ほな、なんかそういうことばっかりするおっさんおんねんって一人。
いや、おるは知ってる。なんかようテレビ出る人やんね。うん、あの、商標登録バンバンする人。
そうそう、その人。
それを商売しとる人ってこと？
そうそうそう
そう。え、取られたの？
うん。登録されててんて。
自分でするやろ。
うん、突然出てこなくなったらそういうことみたいよ、ピコ太郎。
いいですかー。
そうなんですよ。
まあ、抜けてますね、事務所が。
事務所が抜けてますよね。やっぱ僕もそう思いました。
ねえ、金なのに、ね。
そう。だからそういう中、今年はどうなんのかなと思って、ほなね、
うん、
候補だけで30個も出てるんですよ。
だいたいそんなもんやな、毎年な。
今リンク飛ばしたんですけど、僕、流行語大賞なんかちゃんと見るのが初めてのことだったので。
そうなんですか、毎年こん、結構出るんです
よね、いろいろ。
うん、そうそう。
これを上から順番に、述べていこうかな、とかって思って、今日は。
30個。
30個。
並んでますね。
果たして。いや、これ皆さん、あれですよ、流行語なんですよ。
はい。
あ、全然、どうでもいいことないけど、これ、50音順もしかして。
そうっすね。
あ、かも。
五十音順っすよ。
五十音順やなと思って。いや、何の順番かなと思って。
この辺はきっちりしてますよね。
ほんまやな。
さすが現代用語の基礎知識ですよね。さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、皆さんあれですよ。基礎知識まで言われてますからね。してないとおかしいわけですよ。
基礎やで、基礎。あ、そんなあかんかん、ね。
さて、じゃあ行きましょうか。
どうぞ。どうぞ。
あいうえおのあ。
はい。
アウフヘーベン。なんなんこれ。
アウフヘーベンって哲学用語ですね。
はあ。
あれでしょ？小池さんが言ったんでしょ？これ。
そうそうそう。まあ、小池さんの中での、小池さん、あのあたりの中での、ところでの、その、使い方を言うと、
うん。
あっちでごちゃごちゃ言うとる、こっちでごちゃごちゃ言うとる話まとまらへんから、そいつらの言うとることをまとめて、わいがもっとええこと言うたるわいっていう。
ああ、じゃあ。
漢字の言葉なわけね。
そうです。もともとは、いろんな二つある、この、事象をより高めるっていう。
うん、うん、うん。
ああ。
いいように言ったらより高めるっていう意味なんですけど、なんかうがった見方をすると、うん、どっちもあかんから、それよりも、それを潰して上に持って獲物持ってきたる。
そうい
う見方もできちゃうらしいですね。
うちの番組には全く会えへん話ですな。
そうですか。
右に行ったり、左に行ったり、上に行ったり、下に行ったりするわけですよ、うちは。
建設的な話をするわけじゃないです。出すのね。 この物事。
誰の得にもならん。
そう。全く誰の得にもならん。本当に暇つぶしに聞いてねっていうスタンスでこうやって続けてるこのうちとしてはですね、このアンフヘーベンで、僕はなんかどこぞの要塞かなんかかいう感じな名前ですよ。中二が考えそうですよ、これアンフヘーベンとかいうの。
ああ、でもね、この、割と、昔聞いたなって思う人が多いと思われるのは、
はい、
大学入試の時の、
はあ、
小論、あ、大学入試の現代文とかでは割と定番の言葉なんですよ。
へー。
その手の、参考書とかには出てきてると思います。
すげえな。
これは
小論文とかでも、この手の言葉を使って小論文を書くと、ちょっとかっこいいっていう。
ああ、ちょっと言葉がね。
富蔵さん、うん、アウフヘーベンだよね。
あ、やっぱりそうですかね。アウフヘーベンしようと思ったんですよ。
って感じで使うのか。なるほど。
そうそう。
そうか、そういうことなんだね。
だから僕としては、新語というのも、
はい、
大学入試の時に、そういう言葉とか結構覚えたんで、
うん、
懐かしかった。どっちかっていうと。
懐かしかった。なるほどな。
うん、お、今頃出てきたよ、アウフェーベンって思って。
ちなみにですね。
使うか普通って思いましたけどね。
今、富蔵さんがおっしゃられてる新語、流行語なんですけど、二人ともこれ、日常的に使いました、今年。
え、アウフヘーベンを？
はい、アウフヘーベンを。
アウフヘーベンを使う場面がないわ。いや、待って待って、わかるよ。君らの言うことはわかる。でもね、僕がアウフェーブにさせてもらうと、とかっていう、会議で、会議でなんか踏んでる最中に、そういうことを。
逆よ、そうそう、なんかね。
多分、それは俺に、うるさい、バームクーヘン食っとけとか言われるパターンですね。
小池さんって、
はい、
そういうとこあるじゃないですか。
そうですね。おだまりみたいな感じなとこあるもんね。
いや、違う、変な なんかね、横文字使うことあるじゃないですか。
ありますね。そう
っ
すね。
その場に使わしくないような。
ああ。うちらもなんか自分らで考えて横文字使おうぜっていう感じなんかな、これ。
ほんまにね。
まあ、とりあえず、これが一番目に来てます。あーですね。
はい、
アウフヘー、五十音順のあーのアウフヘーベン。次、インスタ映え。
うん、これはね。
これはね。
あ、まあ、
うん。テレビでもよく。なんか
言
う、
う
ん、いいよし。
そうですよ。鳥頭でもオフトークで言うてましたよ。
マジで？
富蔵さんのツイッターの写真を、わたらじさんの、最近よくお世話になってるカスハセさんという方とですね、
うんうん、
チェックしながら、あ、これインスタ映えしそうとか3人で、もちゃもちゃしてましたよ。
そう、そう、例題なかったのが、僕がイタリアン行って食べてるイタリアンのパスタとかはインスタ映えで、
うんうんうん、
ラーメン屋で食ってるラーメンは、うん、ツイッター映え。
ああ、そうじゃね。そうじゃ。それはそうだと思うわ。
イメージとしてのね、その、ちょっとちょっとおしゃれなものがインスタ映えするんじゃないですかっていう、
ね。そうだね。シャレオツなものがね。
使いますね。
そうだね。
ま
あ、
これは結構みんなね、ネタとしても使ってるし、普通にこのために、頑張って、うん、スタバのコーヒー、わざわざ写真撮ってあるお姉さんとか、大阪駅で、僕見ましたよ、歩きながら一生懸命写真撮ってた人。なんで、なんで止まらへんやろって思いながら。
それ撮りにくいやろ。
そうやね、と思いました。なるほど。これは結構みんな使ってましたね。なんとなく。
そうですね、どっちかっていうと、流行語ですよね。これは確かに流行語ですよね。
そうですね。うん、
みんな使ってたねっていう。
うん、っていう感じで。ということで、これは3人とも使ったことがあるに入りますね。
あるあるある。
よし。じゃあ次は、ナンバー3で、はい、アイウェオのう。うつ抜け。
これはね、わかんないんだけど。
これはね、本があるんですよ、組ね。
そうっすね。
題名の？
うん。このタイトルで。
うんうん。
まあ、うつ病から脱した漫画家の方が書かれた
本がありまして、
そのまんまなんですね。
うん。
ね、田中圭一先生っていう、手塚治虫そっくりな漫画描きはんねん。
ほう。
すごいね。
すごいね。手塚治虫が出てくると今思わんかった。
そっくりやね。そっくりなパロディ漫画描きはんねん。
と劇画タッチのちょっとなんか、
手塚治虫だけちゃうねん、この人。いろんなもののパロディ漫画書きゃあんねん。
あ、そういうことね。
すごい、天才やわって。
この人、手塚プロ、公認と言ってもいいんじゃないですかね。ね、手塚家の方とも、割と友好的に、
ね、交流ございますよね。なんか見たいですね。
まあまあまあ、ネタ的、プロレス的には、田中殺すみたいなこと言ってますけど、まあまあ、ね、そんなに訴訟沙汰になってるわけじゃないので、まあ面白いなっていう感じがあります
よね。思いますよね。思いますよね。
受け入れられとるわけね、ちょっとは。
そうそうそうそう。
クミネに、ぜひ絵をご覧いただきましょう、じゃあ。はい。
うん、何にも来んよ。なんでじゃろ。
うん。こっちかな？富蔵さんの方が飛んでるんかな？
いやね、これがね、正直ね、スカイプ新しくなってから。
わかんないよね。
そうなんや。
あれかなぁ。
マイクのオフの仕方もほんまにオフになってんのかなって、僕たまに鼻噛んでるんですけど。大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。オフになってるよ。大丈夫。
オフは
大丈夫、大丈夫。
わかんなくて、これ使い方がどうやって使うのか。
あ、なんか来た来た、今来た。
来た、今来た。
今来た、ちょっと開いてみる。エロ漫画先生。
エロ漫画先生。
これ、でも絵柄は。
ね、そうだね。リボンの騎士的な感じよね。
でしょ。これ可愛いですよね。
これもまたあれがいいね。手塚さんとこの漫画のこの枠がいい、
ね。枠がいいよね。秋田書店っぽいって感じでこう。
あ、来た来た。あ、来た来た。関連画像がめっちゃ出てる。
そうですね。ということで、とてもお上手な方なんですけど。
へぇー、ね。
この方が、ちょっと。
まちこ先生みたいなの
も、ね、そうですね。そうなのもありますね。
そうそう。だから、レイジ先生のやつとかも、
そうですね。
同人誌ではネタにしてて、まあ、帯とかに、ご本人さんが、載せてるやつは、いいんだろうけど、うん、僕ちょっと本当に、まあまあ一応ね、本職の方なんで撮ってると思うんですけど、
はい、
ジブリは心配です。
ジブリはちょっと怖いですよね、
北の森の女子会。
大丈夫かあれと思うんだけど。
思いますね。ちょっと怖いですね、ジブリは。
撮ってるんでしょうけどね。
まあまあ、鈴木のおっさんこういうとこ目つけてないわけがないと僕思いますので。はい。ということで、この田中圭一先生がうつ病から抜け出したということで、それが一冊の本になって、うつ抜けっていう本になったんですけれど。はい。
面白い、面白い。
ベストセラーになったんですね、今年。
そうなんですよね。は
い。それで、まあ、流行語大賞の方に入ってきたということで、うん、3番目、うつ抜け。で、はい、うがもう一つありまして、
はい。
うんこ漢字ドリル。
はい。
はい。
これ知ってます。
これは知ってますか？
うん。
うん。
これは僕もテレビで見ましたね。
うん。
なんでもかんでもうんこに、こじつけるやつだね。
そうですね。うん、
なんか、本屋さんいっぱい並んでないこれ。
うん。だから本屋さん、うんこまみれになってるって言っても、今は絶対、嫌味にならないんですよ。う
ん、この前、もうこうやっても大前やけどね、本屋さん行ったら、
はい。
うん、夏休みのやつかな。
うん。
お子さんが、うんこと美しさを題材にして文章考えようとか、こんなやつで、うんこは汚いけどとても美しいみたいな、そんな感じのね。文章を、なんかいっぱい作って、本屋さんに貼り出してありました。
その本屋さんのセンスなかなかやな。
すごいね。
俺ようやらんわ、それ。
うわぁ。
なんか、子供好きやろな、こんなんっていう。
そうですね。
そうよね。そうよね。大体そうですね。
もう、なんて言うんですか、もう、うんこを言うだけで、ケッケテケテケテケテケテって笑う時期がありますからね。男の子らは、突然おっぱいって言い出すんですけどね、あの時期から。
そうそうそう。
あれ何なんですかね。
何でしょうね。
ね、何なんでしょうね。本当そう思いますけど。はい。ということで、これは3人とも知ってるっていうことで。
はい。
はい。次、あいうえの絵。
え。
うん。
炎上〇〇。
うんうんうん。
〇〇って
言うの？〇〇ってですね、これ。
でも炎上商法って、今年に限ったやつじゃなかったような気するんですけど、
ね、
なんか別物ですかこれ。
いや、わかんないですね。
炎上〇〇。何が入るんですかこれ。
日がない一日炎上してるような僕には分からないです。
日がない一日。炎上情報。
本当にそうなった時あるよね。
はい。
なんすか、なんか戦ってるんすか、なんかと。
炎上中みたいな。今日はあれですよ、映画館の店員さんと戦いましたよ。イットじゃないです。
それでも、しょうがない。間違い
ない。二人して、あって言って、ニコッと笑顔で終わったんで、キャプテン翼のは、三崎くんと翼くんぐらいの笑顔でした、二人とも。
何その爽やかな感じ。
ニカッと歯が光ったぐらいの感じ。
俺映画館の係の人には優しいもん。
そうか。そうですか。
はい。
差別じゃん。差別。
これは、新語なんですかね。
でも、〇〇ってのは気になるな。
いや、〇〇は何でも入れろっていうことじゃないですか。
何入れるんですか、炎上商法以外に。
うん、富蔵とか。
なんで炎上商法
なんで炎上何炎上会社炎上。
でも炎上商法ぐらいしかないね。
てか、炎上だけで良かった気がするけどね。
そうですね、
トランプ大統領は炎上大統領だとかって入れるんですか。あいつは炎上営業だよな、みたいな。
ああ。嫌な営業や。
くれ
嫌な営業や。
あいつさ、ほんと炎上販売しかしねえよな、とか。
でもこれわからないですよ。みんなそんなの言ってるかもしれないですよ。
もうとにかく炎上がいろんなところに普及してるっていうね。これ炎上打法だよな、とか。
2と5が混ざって炎上映えとかになるかもしれないですよ。あいつ今
日。
あいつ。炎上映えする
。いい感じに炎上映えしてんで、って。
あいつほんと炎上映えする。なんかそれ、美味しいとこ持っていくみたいな感じの。
感じの。ということで、まあ、これはどっちか言ったら、日がない一日。でもこの炎上っていう言葉は結構一般に降りてきたのかなっていう感じは受けますね。
うん、うん。
うん。まあ、この、
まあ
ねえ。
四字熟語とかじゃなくて、単純に今日はなんちゃから感情で炎上しましたみたいな。
そうだね。そんな感じかもしれないね。そうかもしれん。まあ、でもやっぱり一般的には炎上商法やろな、これ。
まあね。
うん。それ以外はあんまり僕も思いつかないですね。はい。ということで、これはまあ炎上については3人とも当然のことを知ってましたっていう話なんだけど。
はい。
使ってるかどうかっていうと、どうなんですかね。
使
ってるよ。ね、炎上させようと思ってるんですけどね。気づかないんですよ。
あのね、クミさん、あれなんですよ。今の富蔵さんの発言なんですけど、
はい、
結構会うた頃から言うてるんよ。
あ、そうなん。
はい。初めて会うた時から言ってるんで、かれこれもう7年間ぐらい彼。
わぁ、てか7年間も失敗なんですげえ。
そろそろ炎上してもいい頃合いなんですけどねとかたまに言うんよ。
なかなか気がつかないんですよね。
何を炎上させたいかよか
な。ほんでそれに対して僕はもう関わりたくないんじゃないって言ってるんだけど。
そうね。
だって富様にさ、なんか一言言ったらさ、100ぐらい返ってくるもんね、絶
対。返ってこないよ。そんなに。
はい。ということで、組み根の中の富蔵さんのイメージがちょっと分かったところでみんな出されたでしょうから。はい。次行きましょう。はい、アイウェオの A、同じく A ですね。
はい。
うん。
AI スピーカ
ー。おう。
これあれですね。Amazon から押し売りみたいに来てるやつですね。
押し売り。
買いません？買いません？買いになったら買えるんですよ、これ。買いません？っていう感じで。
いやーねー、買おうかなと思うんやけど、
はい、
でも、買ってもまだそんなに今、僕の、それ買って、有効に使おうと思うと、その環境を整えなきゃならないというか、
なるほど。
そうよね。
そのスピーカーだけじゃダメなんですよね。
そうやな。ちなみに、富様、この AI スピーカーに、から、お家帰ってくるじゃない？ただいまー、みたいに帰ってきて、ただいまーって言った瞬間に AI スピーカーから、金剛ちゃんの声が聞こえてきたらどうすんの？
いや、
ホログラムで金剛ちゃんが出てきたらどうすんの？
マジか、買うわ。
オプションでね、何個か払ったらみたいなね。
なんか、ね、 あの、昔あった、あの、PSP の、あの、ナビみたいに、
ああ。
その、なんかその、キャラクターの、この AI というか学習させて、あの、いろいろね、パターン、無限のパターンで返してくるような、やっぱ飽きちゃうじゃないですか、
飽きちゃう、飽きちゃうやろね、きっと。
それをその、学習していろんなあの、言葉を使い分けれるってなったら、
うん。
うん。それは、買うな。まあでも、もともとの、その、AI スピーカーの役割としては、それじゃないんだけどね。
そう、それじゃないんだけどね。
そうじゃないんだけどね。
これ、どんなもんなん、単なるそれは。どんなもんなんですか、富蔵さん、この AI スピーカーっていうのは。
あの、今後のあの、普及の仕方をとしたら、
はい。
例えば、その、そうですね。今できることって言ったら、例えば、うん、欅坂の曲が聴きたいなぁ、僕ちょっとよくわかんないんで、なんとかなんとかって曲を、こう、聴きたいよって言ったら、わかりましたって言って、かけてくれるんですよ。
ああ。なるほど。
だから、もっともっと派生していくと、
うん。
あの、朝起きて、おはよう、ちょっと暗いなぁ、電気つけてって言ったら、パーって電気がついたりとか。
へぇー。
休み、寝るから電気消して、つったらパーって電気消えたりとか。
お腹痛いから会社に連絡しといて、って言うたらかけてくれはんの。
電話ぐらいかかるかもしれませんね。
あ、
ただし、あの、代行はしてくれないでしょうけど、
ね。かけっぱなしよ、かけ
っぱなし。あ、なるほど、そういうことか。
お腹が痛くて電話にも出れないって言ってるでござろうとかって言って。それ、無理でしょうけどね。
顔が水に濡れて力が出ないよ、みたいな状態でも助けてくれないんですね、ASP。
助けてくれない。
ああ、バタコよりは使えないなら、まだ。
あ、まあ、でもあの、だからそういう、その、家電を制御したりとか、それをあの、声でできるっていう、その未来家電じゃないですか。
そうやね。
あの、こうなったら、声で全部操作できたらいいなって、なんか日本ってそういうのって、割とね、昔からって言うと、まあまあ最近ですけど、パナソニックとかがやってたりとか、
うんうん、
で、手叩いたら電気がついたりとか、
うんうんうん、ああ、そうね、そうか。
どっちかって言ったら、お好きな国のはずなんですけど、今回は後発ですよね。やられてますね。
うん、あんまりみんな乗ってきてないよね、これに関しては。
うん、なんか、どうなんだろうという、様子見のところ、でも、アップルと、
うん、
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 Google さんもあれしたか。
そうそう。Google と、あの、Amazon っていう、うん、今ね、ね、この分野で行くと、まあ、ビッグなところが乗ってきてるんで、まあ、一遍にバーンって広がる可能性もやっぱりありますよね、日本でも。
これでも、Apple、Google、Amazon と来て、一番やっぱ不安なのは Amazon で、あの、Amazon のやつってお買い物履歴が残るじゃない。
うん。
はいはい。
今日のおかずはどれにいたしますかって AV のタイトル言われた家やな。
どんだけ買っとんよみたいになるじゃん。
知ってる組ね、バカリズム月24万円使ってるらしいで。
アホやな。買いすぎやがな。
飽きんねんって。
ああ、その一本がね。
うん。絶対秋が来るから、次、次って思ってたら、気がついたら24万円になってね、手支払いが。平均してそれですって、笑顔で言ってた。
すごいね。
まあまあ、収入が伴ってるから、まあ、
そうやね。そうやね。ちゃんと消費してもくれてた方がいいもんね。
うん、僕、そうなんやったら、つるしくですけどね。
というわけで、AI スピーカー、これは僕は使ったことないですね、まだ。
まあまあまあ、まだ日本ではそんなにね、持ってる人いないでしょうからね。うんうん、
あの、言葉にして、口にしたこともなかったわ、と思いました。はい。次は、
はい、
かきこけこの行に入りましたね。
はい。
家業のキーですね。
うん。
9.98。
うん。
さあ、これだけで何のことか。うん
まあ、これって、そんな流行りましたかね。
ねえ、って思うよね。
僕もそう思いますね。
一応まあ、テレビでは、たまに目にはしてはいたんですけど、
その時
っていうぐらいの。
まあ、あの、陸上のね、100メートル走を、うん、 あの、桐生選手が 9.98 秒叩き出して10秒の壁を超えたということで、この横にわざわざ、カッコ10秒の壁って書いたんですよ。
うん。
カッコつけなあかんっていうのはどうなんですか？
でも10秒の壁っていうのは、あの、昔から言われてて。
これ昔からでしょ？
ね、あの、日本人が10秒超えれないって。
うん。
で、それを10秒の壁、10秒の壁って言ってて、それを超えたから。
そうですね。そうですね。まあ、これは基本的にそのニュースでワーワー言うてただけっていう印象が僕はあるんですけど。
まあ、多分、この狭い陸上、狭いかどうかわかんないです。陸上業界では、ね、まあ、言われたんでしょうけどね。そりゃ。
そうですね。まあ、本当頑張って、悟空は確か 5.5 ぐらい出してたような気が僕はするので。はい、クリリンが負けたっていう。
日本人
じゃないから。靴がぶっ壊れててもそのスピードで走ってたっていう、悟空がっていう。はい、そんなネタが多分ドラゴンボールの3巻か4巻あたりにあると思うんですけど。はい、次、同じかキックケコのキー、凶暴罪。確かにこれは流行ってましたね。
まあまあまあ、ねえ、
ニュース、
そうね、ニュース番組とかではね、
まあまあね、うんうん。
これ、共謀罪ちゃうぞって、正式名称言えよってね、いつもね、思ってたんですけどね。
トミーさんはいつも、そこの点でお怒りになられてたのよく存じております。
存じております。
はい。これに関してはもう、いろいろと、揉めてくるんで、僕は何も言いたくありません。はい。ということで、次、ナンバー9。これなんですよ、はい、僕、これ、よくわからなかったんです。
はいはいはい。
銀座6。何なんすか、はい、大阪もの僕としたらね、この感じは、みたいな。富蔵さんのつこ取る携帯電話か、これは、みたいな。
ああ、ギャラクシーみたいな感じ、
ね。
ええ。
ね、いつもあんた、銀河、銀河7号とか言うてるやろ、あんたっていうのと。
あ、言ってますよ。
同じか、と思って。同じか、と思ったんですけど、これ何ですか？
いや、見たまんまっすよ。これ銀座にこんなものできたんですよ。
あ、建物？
そう。商業施設？
はぁ。
そうですね。
いわゆるイオンマートができたみたいなノリ。
イオンマート。イオンマート。
うわ、ちょっとうちの近所にセブンイレブンできたわ、みたいなノリ。
あ、そう。
セブンはあかんでしょ。まだイオンの方がいいわ。
いやー、でも、セブンイレブンできたらちょっと嬉しいで、近所に。
いや、まあね。
うん、俺ね、ファミチキ好きやからファミマの方がいいな。
僕ファミマの方がやった方がいいよ。
これは別に。
今ね、ちょっとセブンイレブンのさ、とろーりチーズチキンってのをちょっと今度一回食べてみて。めちゃくちゃうまいっけ。
とろーりチーズチキン。
うん。
あ、チェック入れときます。
それは、ファミチキ的な。
揚げ物。あ、
セブンですか？
セブンです。
セブンですね。OK、わかりました。チェック入れております。
じゃあちょっと、今度、帰りに
食べてみよう。
ちょっと食べてみて。
わかりました。全くこの3人が銀座6に興味持ってないということだけが伝わったと思いますので。
興味がないわけじゃないけど。
だってあなた東京行っても行かないでしょ、これ。
言うけど、僕銀座行ったことありますよ。
でもさ、この銀座6のさ、なんかね、テーマソングみたいなのを、リンゴさんとトータスが歌えるはずなんよ。
はぁ、そうなんだ。
確か。違ったっ
け？へぇ
ー。うん。
わかんないっす。
じゃあ、行きましょう。じゃあ、今度。
僕興味ないからいいです。行かないです。
興味がないのにってどうする
？だってさ、ほら、大阪だって。
はい。
駅に、ほら、できてる。
ルクアですか？ルクアですか？グランフロント？
グランフロント大阪って言って、はい、まあ、この、京阪神館以外の人は、何それって感じじゃないですか。
多分そうだと思いますよ。
ええ。
でも、喜んでるの大阪の人だけやと思いますよ。
あ、グランフロントすげえなって、ほら思うじゃないですか。
ヨトバシカメラに2階の通路ができただけで大喜びしないから、大阪の人。やったー
いや、あれはでかいよ。
今日俺も初めて歩いたわ、あそこ。
僕もね、あそこね、雨の日に歩いたら、うん、滑りそうだったわ、あそこ。あそこちょっと危ない、
うん。あそこなんかな、これ崩れて落ちたらどうしようって不安になりながら通ってましたよ、僕。
そんなん言うたらどこも歩かれへんやん。
はい。ということで、銀座6でした。はい。かきくけこの空前絶後の、これ何なんすか？
これはね、あれでしょ、ね、の人でしょ、
ハイテンションゲーム。
叫ぶ人。
あー、サンシャイン。
そうそう、それ。うち今、アキラしか出てこんかった。
あ、アキラね。アキラは、あれやね、股間にお皿を当ててるかなんかも、ね。
う
ん、
そう。
あ、
テレビの生放送にいろいろと限界に挑戦してる人よね、あの人。なるほど。ということで、空前絶後のサンシャイン池崎は、アキラに負けたってことでいいですかね、これは。
でも、ない、いや、ようわからんけど、いや、僕はね、テレビそんな見ひんから、
はい。
そういう情報は、まあ、遅いんですけど、
はい。
結構ね、お笑い好きの人とかが、なんかほら、プロジェクトとかあるじゃないですか。
うん。
なんかね、会社の中で。
うん。
空前絶後の販売プロジェクトとか。
ほうほう。
空前絶後の、なんちゃらかんちゃらって、そういうのを、やたらとなんか付けたがってた会社とか、ね。
ああ、
キャッチコピー的だね。
俺やったら、
なる
ほど。チキチキ富蔵なんとかレースのチキチキにしたいです。
まあ、一周回って、いや、5周ぐらい回ってね、まあ、それも、いいかもしれないんですけど、結構だから、なんかね、企業とかで、
なるほどな。
そういう、頭にその空前絶後のっていうのをつけたりとか、あとほら、店とかでも、スーパーとね、空前絶後の大セールみたいなとか、やったりしてたんで、ね、結構流行ってたんだと思いますよ。
いわゆる、いつ潰れるかわからんで、と一緒ですね、ノリは。
あかんが、
大阪に、
レテンセールやん。
組ね、大阪にいつ潰れるかわからんでって言うてはる靴屋さんがあんね。
あれでしょ？よくテレビに出るとこでよ。
そう。
全然停電線とこ
や。もうほんまに今日限界やねんとか書いてはんねん。おっちゃんが一生懸命。ほんで去年ぐらいにほんまに閉店しはって。
あ、そうなんだ。
うん。ほんで、この靴屋が確かに儲かってはれへんかったっていう話もあるんやけれども、
うん、
だが存続しなければならなかった理由っていうのがあって、
うんうんうんうん、
なぜ浜村淳先生の背が高く見えるのかとか、そこなんですよ。ええ、まあ、それこそ、そうそう今年の鳥頭で組姉がキャッキャッキャッキャッ喜んでた本物の見分け方ですね。
ええ、
ここに繋がってくる多分お話かなと思うんですけども、はい、浜村先生がなぜせかせか歩くのか、皆さん足元にご注意よってことで。はい、
後編へ続く。